皆様こんにちは。先の市長選挙で激戦を勝ち抜いて留萌市政7人目の市長として誕生しました中西市長に祝福の意を表しております。市民の期待に応えるため地道に着実に市政運営を執行するだけではなく、新しい中西市政のやる気を見せてください。新たな取り組みに大きな期待をし、質問いたしますのでご答弁をよろしくお願いいたします。行政経験42年間で経験したことをもとに、留萌市の課題と展望を見据えた選挙公約の実現に向けて、どのような取り組みでどのくらいの期間をかけていくのか、市民の注目も大きいと思います。そこで選挙公約の中に、子どもたちに夢を、女性や高齢者に優しい思いやりのある町を実現するため、子育て教育の支援を掲げております。具体的には保育料の無償化、中学生までの医療費無償化とともに、一時預かりの保育看護を行う病児保育室の環境整備を行い、手厚い子育て支援を目指しますと約束をしました。これまでなかなか進まなかった政策であります。また隣町の小平町が平成27年度から保育料の無料化などで子育てをしている保護者の負担を軽減し、安心して子どもを産み育てやすい町づくりに力を入れております。私の町内会に居住していた家族が子育て中で少しでも負担を軽減するために、この春に転出してしまいました。このような現実を目の当たりにし、子育て支援の取り組みは人口流出に大きく影響することであり、喫緊の課題だと思います。どのような取り組みからスタートしようとしているのか、市長のお考えをお聞きいたします。次に、留萌の宝である子どもたちが勉強や遊びを自ら考え行動し、将来の夢を育む寺子や留萌一子を成立したいという子育て支援策も打ち出しております。かなり具体的な取り組みと受け止めておりますが、市長の考える構想をお聞きいたします。大項目の2点目は一次産業の促進についてです。市長所信表明の姿勢に臨む基本理念三本柱の一つ、稼げる留萌への基盤づくりとして、6次化に向けた調査研究を進めながら一次産業の経営安定に取り組んでまいりますと述べています。過日開催されました農業を核とした産業創出プロジェクト事業報告会に出席をいたしました。地域資源循環型エネルギー製造燃焼実験に関する報告、新技術野菜栽培試験に関する報告に対して、このプロジェクトは今後も継続した取り組みを考えていますかと質問したところ、新しい市長の判断によりますとお答えをいただきましたので、まず農業を核とした産業創出プロジェクトの3年間の成果をどのように捉えているのかお聞きをいたします。さらに課題を踏まえて今後の展望について、継続したプロジェクトの取り組みとするのか、市長の判断をお聞きいたします。次に漁業振興策についてです。 1年前の一般質問で、平成28年、留萌市の漁業従事者は27人だが、2人の乗組員が就業中であるとお聞きしておりますが、平成29年度の漁業従事者数を確認いたします。ただ、収入の不安定さや高額の初期投資費用の必要性から、新たに漁業を始めるのは厳しいという地元漁業者の声を受けて、新規就業者が参入しやすい受け入れ体制の整備に向けて、関係機関との研究も必要としています。所信表明にある稼げる留萌の基盤づくりとして、育てる漁業の確立に生産基盤の強化とありますが、どのような構想なのかお聞きいたします。次に、昭和51年に建設された留萌地方卸売市場の建て替えと漁協本所の移転についてです。新生マリン漁業協同組合が実施する老朽化対策として、卸売市場は留萌市の現在の場所に残す、漁協本所機能は小平町薄谷地区に平成31年度に新築移転する計画であると1年前にご答弁をいただいております。このことについて、関係する小平町との調整がされていると思いますので、現時点での進捗状況について確認をしたいと思いますので、ご答弁よろしくお願いいたします。大項目3点目は除雪対策についてです。行政は市民が安全に冬を過ごすことができるように、効果的で効率的な除排雪体制を考慮していると思われますが、留萌市に寄せられる苦情や問い合わせなど、市民要望が高いと認識しております。予想以上の降雪量、暴風雪警報など自然の変化に臨機応変に対応していかなければなりません。町内会などを中心に支え合いながら不良を乗り切っている市民の姿も目にしています。しかし、排雪後の道に雪を捨てる市民の姿も目にします。この実態は、雪を捨てる場所が少なすぎる、または市の公園への雪捨てについてのルールが明確ではないという課題もあります。公園などの市街地における雪の堆積場所の現状をどのように捉え、今後の取り組みをどのように考えているのか、お聞きをいたします。高齢化が進み続ける留萌市、安定した除雪体制の確立は、住みやすい街を目指す上で重要な政策と考えます。中西市長が考える除雪体制の課題と今後の取り組みについて、ご答弁をお願いいたします。以上、1回目の質問といたします。
答弁を求めます。市長。
村山議員の質問にお答えいたします。まず、大項目1点目の市民の安心を届ける施策、1つ目に子育て教育の支援という中で、公約である保育料の無償化、中学生までの医療費無償化、一時預かりの保育看護を行う病児保育室の環境整備について、どのような取り組みからスタートしようとしているのかのご質問についてですが、安心して産み育てることができる環境づくりの一つであります保育料の無償化につきましては、国は幼児教育の無償化を 平成27年度からの子ども・子育て支援新制度に合わせて段階的に進め、これを一気に平成32年度までに進めるとしております。市におきましても現在幼稚園保育所を利用する子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、国が定める基準よりも保育料の軽減に取り組んでいるところであります。中学生までの医療費無償化につきましては、現行の医療費助成は平成28年8月診療分から小学校就学前の通院入院と小学生の入院にかかる医療費に自己負担が生じないよう、北海道が定める基準よりも拡大して取り組んでいるところであります。病児保育事業における病児保育室の環境整備につきましては、医療機関内において実施することが望ましいと考えていることから、留萌市立病院内での事業確保について協議を進めているところでございます。私といたしましては、保育料の無償化、中学生までの医療費無償化に関しましては、中期財政計画などを踏まえて判断したいと考えており、また、病児保育事業における病児保育室の環境整備につきましては、実施場所及び看護師、保育士の人材確保に加え、国の子ども・子育て支援交付金などを踏まえて判断したいと考えているところでございます。次に、寺子屋留萌子の設立についてどのような構想なのかというご質問でございますが、子どもたちを取り巻く環境は複雑、多様化し、大きく変化しております。このような中で、これからの教育は学校だけが役割と責任を負うのではなく、家庭、学校、地域が一体となって地域ぐるみで子どもを育てる体制を整えることが重要であると認識しているところでございます。現在留萌市内におきましても、留萌スポーツクラブこの指止まれにおいて、夏休み寺子屋として学習指導員やスポーツ指導員を活用した学習活動、コーディネーショントレーニングや海洋スポーツなどの体験学習の取り組みが進められているところでございます。私といたしましては、これら団体の取り組みの状況や町内各課が進めております体験事業等の取り組みなどの状況をさらに発展させ、子どもたちが学習できる場の確保、スポーツ活動を通じた体力づくり、自然体験会などを始めようとする体験学習の機会など、子どもの活動を総合的な視点で進めることを目的とした寺子屋留萌っ子の設立を進めてまいりたいと考えているところでございます。次に大項目2点目、一次産業の促進ということで、中項目、農業を核とした産業創出、この産業創出プロジェクトの成果についてですが、平成27年度から3年間にわたり、水耕、養液栽培試験や資源循環型エネルギー活用研究、農産加工品等、商品開発研究など、農業分野での新たな産業化と雇用づくりにつながる可能性に向けた取り組みを進めてきたところでございます。3年間の主な成果といたしまして、1つ目には、水耕野菜である留萌リーフの通年栽培技術の確立と、販路の 確保による新たな地域雇用の創出、二つ目にはもみ殻など未利用バイオマスによるバイオコークス化および燃焼試験を通したハウス用暖房としての立証、三つ目には近畿大学や札幌市などとの連携による人材、情報、技術の交流、四つ目には加工品製造やハウス作業における新規就農者の冬季就労機会の提供や農業と福祉との連携による障害者の就労支援体制の構築、五つ目には新規就農者確保に向けた農業体験の受け入れ環境の整備が挙げられるなど、地域における雇用づくりと新たな産業化につながる提案ができたと考えているところでございます。次に農業を核とした産業創出プロジェクトの今後の展望についてですが、先ほどお答えさせていただいたとおり、この事業を通して得た成果があった一方で、冬期間における日照不足や農産品加工施設における年間を通じた生産体制の構築など、解決すべき課題が明らかとなったところです。また、新規就農者の確保、6次化に向けた調査研究による農業経営の安定化、農業と福祉との連携による農業労働力不足の解消など、地域農業として解決すべき課題も多く残っております。これらの課題の解決に向けて、ホロヌカ農業農村支援センターが引き続き事業を展開し、留萌農業の発展を目指すための次のステップに向かって踏み出したいと考えているところでございます。なお、具体的な施策などにつきましては、政策的な事業予算を提案させていただく議会におきまして、明らかにできるものと考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。次に中項目2点目、漁業振興策、平成29年度の漁業従事者数についてですが、新生マリン漁業協同組合の留萌地区の漁業従事者数は、平成29年12月末現在で27名でございます。なお、これまでエビ・ケタ・アミ漁業の乗組員として就業しておりました1名が、平成30年2月に組合になったことから、現時点における漁業従事者数は28名となってございます。また、所管による聞き取り結果では、現在、エビ・ケタ・アミ漁業の乗組員として、1名が漁協組合になるべく、就業中とのことですので、新規就業者の増加が見込まれる状況となっております。次に、育てる漁業の構想についてですが、既存の漁船漁業に加え、新たに養殖業や短期畜養生産など、育てる漁業の推進を図り、漁業経営の安定と所得向上による持続可能な漁業生産体制を構築していくことが喫緊の課題であると考えております。育てる漁業の推進にあたり、魚種の選択や手法については、東海大学や公立函館未来大学からアドバイスを受けながら、漁協や漁業者と調整を図り、また実施解明や漁業権の認可等については、北海道と調整を行うとともに、国や道の制度を活用しながら支援してまいりたいと考えております。次に、留萌地方卸売 市場の建て替えと漁協本所の移転につきましては、新生マリン漁協協同組合が実施する地方卸売市場の老朽化対策と漁協組合員に対する本所機能の利便対策でございまして、各施設の整備にあたり、留萌市及び小平町として経費支援の要請を受けているところであります。施設の具体的な整備内容とスケジュールについてですが、漁協本所施設については、小平町薄谷漁港内の現漁協支所に併設して、冷蔵・冷凍施設兼漁協事務所を3階建てで新築整備する計画でございまして、実施設計を平成30年度に、建築工事を平成31年度に実施する予定となってございます。また、地方卸売市場については、計画当初、新築整備を予定しておりましたが、建築経費の削減を図る目的により、計画を変更し、荷さばき施設については、既存の施設の改修整備を行い、事務所部分については、新築整備を行うという計画でございまして、耐震診断等を平成31年度、改修工事を平成32年度に実施する予定でございます。小平町との調整に関する進捗状況でございますが、現在、両施設の整備に対する行政支援の内容や経費の負担割等について調整中でございまして、今後さらに協議を進め、事業実施までに方向性を定めてまいりたいと考えております。次に、大項目3点目の除雪対策、雪捨て場の現状と今後の取り組みということで、雪堆積場としての公園等の利用状況についてですが、市内36箇所の公園のうち、6公園は道路除雪による一時堆積場として利用しておりますが、その他の住宅地周辺の公園の約7割にあたる25公園は、すでに地域の皆様の雪堆積場として利用されているところであります。小型重機による公園への雪の押し込みは、雪入れによる公園遊具や公園柵の破損や芝生などの損壊の恐れもありますので、現在禁止しております。また、公園以外の民有地等の使用は26箇所あり、道路除雪や地域住民の雪堆積場として利用されております。今後につきましても、公共空き地や空き地の敷地提供をいただきながら、地域ニーズや使用状況など、総合的に判断した上で、各町内会ともルール作りを進めて、雪堆積場を確保してまいりたいと考えております。次に、中項目、除雪体制の課題と今後の取り組みということで、取り組みについてですが、留萌市の除雪計画は、市民が安全な冬を過ごすことができるよう、除雪の出動基準や運搬排雪基準など、除排雪の体制や対策につきまして、毎年11月に策定しております。今年は記録的な積雪量によって、道路脇には雪山で狭くなっている路線が多く、早い段階での排雪作業を行い、交差点などの見通しを確保するように努めておりましたが、道路への雪出しの影響による見通し困難箇所もあり、注意看板の設置による雪出し防止啓発などに取り組んでいるところでございます。今後につきましても、 除排雪体制の基本的な取り組みといたしまして、市民雪捨て場の利便性の向上や、国および北海道との道路管理者間の連携協議会による効率的、効果的な除排雪体制の確保、直営排雪体制の強化などの取り組みを行っていきます。また、地域住民の理解と協力を得るために、地域で雪の堆積場として利用可能な場所の調査や所有者への聞き取りを行いながら、地域との連携、共同の促進を図っていきたいと考えております。以上です。
村山議員。
それでは一問一答で順次質問をさせていただきます。まず大項目1点目の子育て教育の支援ということで、3点の具体的なことを聞いたわけですが、まず保育料の無償化について、市長が考えているこのもし留萌市が保育料の無償化を進めるとしたら、どのくらいの予算を想定されていて、大体どのくらいの時期をめどに考えているのかということを再質問いたします。
市長。
保育料の無償化の想定される予算額につきましては、現状の幼稚園および保育所の利用状況で試算したところ、約9000万円の費用を想定しております。実施時期といたしましては、国は平成32年度までに3歳から5歳までのすべての子どもたちの幼稚園および保育所費用の無償化に加え、0歳から2歳児も所得の低い世帯の無償化を掲げていることからですね、国の子どものための教育、保育給付費負担金などの財源対策を勘案して、留萌市としての実施時期を見定めてまいりたいと考えているところでございます。
村山議員。
今もし無償化にするとしたら留萌市はどのくらいということで9000万円という予想した金額をいただきました。かなり大きな金額だと思っております。で、国の方が平成32年度までにおおむね実施をするのではないかということも念頭に置きながら、イメージ的にはこの9000万円というのは全世帯が対象というふうに私は認識をしましたが、確認いたしますが、市長が考える保育料の無償化については、所得に関係なく全世帯というイメージで、現在考えているのかお聞きをいたします。
市長。
私としてはですね、やはりルール化が必要だというふうに考えておりました。ですから、やはり所得制限というのはですね、これはやはり避けては通れないのかなというふうに思っているところでございます。
村山議員。
具体的にはこれから考えていくと思いますが、できるだけですね、その所得に応じたという部分がある意味不公平にならないように私は考えていくべきではないかなというふうに思っております。で、市内には2つの幼稚園そして3つの保育所がございますが、今後の児童園児数ですね、児童数の推移を考えた中で市長が考えている、その保育料の無償化というのはこの5円に対してずっと考えていくのか、またはこの幼稚園と保育園を一体化したですね、将来的に考えていかなければならないのか、要するにこれからのことも保育士不足ということもございますので、その辺も何かお考えがございましたら確認をしておきたいと思います。
市長。
まず幼稚園に関しては、あくまでも企業の企業といいますか、まず行政としてですね、いろいろ協力はお願いをしていかなきゃならないとは思いますけれども、まず、なりわいという中で、考えていただきゃならないことだというふうに思っています。で、留萌の保育園という部分に関しましては、これからの子どもたちの推移というのは非常に必要なことになると思うんですけれども、やはり無償化になればなるほど預ける方が増える可能性というのはあるというふうに私は想定しております。しかしながら、先ほども議員の方からありました、保育士のやっぱ確保という問題も含めてですね、非常にこれから重要な課題になってくるんじゃないかなというふうに考えているところでございます。
村山議員。
今保育士の確保が非常に困難であるという、そんな課題も出したわけですが、現時点で0歳児保育待機園児が出ております。これに関しては保育士不足ということはもちろん当然認識されていると思いますが、今後の取り組みとして保育士確保に向けた取り組みを強化する、そういうお考えが現時点で持たれているのか確認をしておきます。
市長。
保育士の問題につきましては、やはり市とすれば保育園に対しては保育料がそのまま園に行っているわけですから、基本的には園がまず考えていかなきゃならないことだというふうに思っています。ただこれからその求められるものと求めるもののこの差をどう縮めていくかということが行政に与えられた課題というふうに思っておりますので、十分協議をさせていただきたいなというふうに思います。特にやはり待機児童が出ない方法をやはり両者で考えていかなきゃならないというふうに思っております。以上です。
村山議員。
続いて中学生までの医療費無償化について、こちらも想定される予算額または実施時期を伺っておきたいと思います。
市長。
中学生までの医療費無償化の想定される予算額につきましては、平成28年度国保被保険者ベースで推定を行ったところ、約2200万円の費用が新たにかかるものと想定しております。実施時期につきましては、中期財政計画を踏まえ、私としては次の定例会までに判断してまいりたいと考えているところでございます。
村山議員。
ぜひ中学生というと怪我が非常に多くなる時期でもございますので、この留萌という町で子育てをする中で、やはりその教育費にかかる予算というのは家計の中で非常に大きなウエイトを占めますので、そういう意味では2200万というのは非常に大きな金額かもしれませんけれども、私としても実現できるように次の定例会でぜひ予算を計上していただきたいなというふうに期待をしております。続いて一時預かり、病児保育ですね、病児保育の関係についての環境整備ということで、一般質問の中でたびたび質問をしておりますが、私立病院内での実施というのはこれまでもご答弁をいただいておりましたが、なかなかその看護師等が整備されないという大きな問題がありまして、ほとんど前に進んでいないという現状がございます。 このことに関しては、その保育者の会議の中でも、もう過去、そうですね、5年くらい、多分留萌市が、実現をしたいという、その目標を掲げているにもかかわらず、なぜ前に一歩も進まないんだという、非常にですね、保育現場も、そして、私も含めて議員も思っているところです。これに関してはですね、もしかすると看護師が見つからないというだけではなく、多分実施するというですね、確固たる信念が少し欠落しているのかなという、大変失礼な言い方なんですけど、そういう思いもいたします。やはり目標として過去数年間病児保育を実施したいというそういう思いがあれば、少しでも前に進むべきところではないかなというふうに思いますが、ここは市長に、これまでのことを考えて、どうして行こうとしているのか、本当に実現できるのかということをもう一度確認をしておきたいと思います。
市長。
この病児保育事業につきましては、私も十分、掌握はしているところでございますが、やはり今、村山議員がおっしゃったようにですね、やはり人材の確保という問題がですね、やはり、十分、あったというふうに、認識してますし、また、じゃあどこでできるんだという場所の問題もありました。その中で、これからその今後のやっぱり専用、専任場所と専任スタッフという問題をいかに解決していくとですね、皆さんのご期待に添えるのかということを考えてみたところですね、実際に、はい、もうすぐやりますよということではなくですね、病院にも私立病院にも協力をいただいてですね、廃止病、病棟が、今年出ます、来年度ですね、出るということも踏まえ、看護師の協力と保育士のスタッフ提供、これはですね、これはあくまでもこれから試験的にということと想定していることをお話しすることでご理解をいただきたいんですけども、市が抱えているスタッフの中で、発生した場合に出向いていくという形でですね、できないかということを現在所管に、投げているところです。なんとか形としてですね、これはフルタイムでフルな時間でとなると非常にできるという判断は難しいんですけども、可能性としてできる範囲のことをですね、取り組んでいきたいと今考えているところでございます。
村山議員。
この病児保育に関しては実施されている自治体のこれまでの実績を見ますと、人数的には少ないです。でも、その少ないからやらないということではなく、今、市長からご答弁いただきました、その思いの中でですね、留萌市の子育てに関する熱い思いを、これから一つずつ実現していっていただきたいなと思っております。続いて、子ども、寺子屋留萌一行について、質問いたします。で、先ほどのご答弁を聞いていて思ったんですが、各課で対教の、事業を中心としてプラス各課で実施している体験事業などの統合した事業ということで受け止めましたが、この寺子屋留萌一行というのは実施主体はあくまで留萌市 ということで、よろしいんでしょうか。
市長。
現在において、その実施主体についての判断はまだしておりません。今までやっていただいている団体に、拡大していただくのか、市が主体となってやるのかというのは、今後、協議をさせていただかなければならないというふうに思ってますし、まだまだ課題解決に向けてですね、いろいろ調査研究は必要だというふうに考えているところでございます。
村山議員。
この寺子屋留萌校は、関係団体とこれから、協議していくということになりますが、今年度からの実施ということで、目標を定めているのかお伺いをいたします。新年度か、すいません、新年度からの実施ということでお考えになっているのか確認をいたします。
市長。
寺子屋留萌校の実施時期といたしましては、平成30年度中に町内各課や団体との調整を行い、9月末をめどに一定のアウトラインを構築した中で、やはり平成31年度からの事業化ということで進めてまいりたいと考えているところでございます。
村山議員。
非常にスピード感のあるこの具体的な事業として私は期待をしたいと思いますので、以後私も確認をしながら進めて、一緒になってともに市民としても進めていきたいなと思っております。次に大項目の2点目、一次産業の促進ということで、まず農業を核とした産業創出の3年間の成果ということでご答弁いただきました。非常にたくさんの成果が上がっているというふうに私も認識をしておりますが、再質問としましては、まずこのプロジェクトの中で、農産加工施設を活用して当期間における障害者就労支援との連携をしてきました。で、農業福祉連携6次産業化支援ということで、これまでやってこられたと思いますので、今後の取り組みとしてもこれについても継続した取り組みということでよろしいのか確認をしておきます。
市長。
この事業につきましては、先ほどもご答弁申し上げたとおり、3年間という一つの期間の中で進めてきたところです。先ほどのご答弁のとおり、今後幌ぬか農業農村支援センターに引き継いで、この事業を継続的に実施していきたいというふうに考えているところでございます。
村山議員。
農業の従事者不足、非常に深刻だと思いますが、この農業者の従事者の不足を解消するためにも、障害を持っている方との連携は非常に有効であり大切なことだと思っております。昨今はユニバーサル農業の推進ということで各自治体もかなり力を入れていると思いますが、このユニバーサル農業、いわゆる農業福祉連携6次化産業化ということについては何か課題がないのかお聞きをしておきます。
市長。
ですね、私としましては、そこのまだ課題について、所管からお話は聞いてない状況です。当然こう課題があれば、課題にを解決するために必要なことは行政としてはやっていくべきだというふうに考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
村山委員。
先ほどのご答弁の中で6月の定例会の中で具体的な、事業予算も 出てくるというお話でしたが、一つだけ認識しているのは、農業者と障害者を取り持ってくれるコーディネーター的な人がいなければなかなかそのスムーズな農業支援ができないということも、農作業ができないということも聞いたことがございますので、このことも念頭に置きながらですね、課題解決をしながら、新年度も事業をしていただきたいなというふうに思っております。よろしくお願いいたします。続いて漁業振興策ということで、まず先ほど漁業従事者数を伺ったところ、今年度は27名ということでしたが、もしかすると増える可能性があるということで、ご答弁の数字でいうと29人になるかもしれないというお話でした。で、午前中の議員の質問の中で、この漁業従事者数を増やすためには、市長の答弁の中で新たな担い手になるその興味関心を持つために地域おこし協力隊にという、そういうお話もちらっとご答弁の中にありました。実は私も非常にここを興味がありまして、地域おこし協力隊として現在は農業分野、観光なども入っておりますが、漁業分野としての募集はできないものかなというふうに考えておりますが、この点についてはどのようになっていくのかお聞きをしておきます。
市長。
やっぱり担い手対策の一つとして、地域協力おこし隊の話をさせていただいたところですが、今までの募集項目の中にはなかったということなんで、これから必要とされる、この地域において必要とされるべき就労項目としてですね、一つとして挙げていくことは可能だというふうに聞いているところでございます。
村山議員。
私も地域おこし協力隊の方のこれまでの実績もある程度認識をしておりますが、当初ですね、礼受地区に一人入りまして、現在は観光協会におりますけれども、その時の一つの小さな課題だったと思うんですが、地域おこし協力隊を指導するいわゆる漁業者ということになりますけれども、その方のやはりその時間的な拘束とかですね、その指導体制とかなかなか難しいものがあると思いますので、その受け入れ体制も含めてやはり漁業関係者の協力も得なければならないことと思いますので、ここら辺は単純に募集項目の中に入れるということではなく、やはり漁業従事者の方との密な協議も必要だというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。続いて、育てる漁業ということでご答弁をいただきました。この中で一つだけ、ホタテの養殖業という養殖ということで、私専門ではないので、余計に聞きたいんですけど、可能性があるのかないのかという部分、今調査をしているということですけれども、市長としてはやはりその小平町の隣町であるということで、ホタテの養殖に関するその熱意というか思いというのを少し聞かせていただきたいなと思っております。
市長。
ホタテの養殖ですが、当然その留萌管内で考えると留萌だけがホタテ養殖をしてないということですが、これはやはりこう物事をひも解いていくと、やはり留萌港の開発というのがやはり大きな問題というか大きな要因だったんじゃないかなというふうに私は思っているところです。当然その 港湾地区というのは漁業権がもうない状況になってますから、当然その漁業権がない中で、まあ、養殖に事業に対する思いとなかなかそこがマッチングできなかったという部分があります。まあ、今後どのような形で、先ほども答弁をさせていただきましたけれども、漁協を活用してのホタテ養殖の可能性ですとか、そういうことをこう考えていかなきゃならないのかなと思います。ただどうしてもホタテの場合は聞くところによると漁業回復というのが定められているということと、そこにどれだけの人がとかどれだけの量が張り付いていくんだとかといういろいろな問題があると聞いてますんで、まあ、その点をもう少し紐解いて、そして今後漁業者とも協議していかなければならないというふうに考えているところでございます。
暫時休憩します。
再開をいたします。村山議員。
続いての質問は、先ほど留萌地方卸売市場の建て替えと漁協本所の移転について、詳しく答弁をいただきました。でこの中で出てきたこれからの課題というのは、両施設の経費の負担割ということで小平町との話し合いが持たれると思いますが、おおむねですね、現時点で考えられている予算額をご提示いただきたいなと思います。
暫時休憩いたします。再開をいたします。市長。
失礼しました。今私の手元にあるものでお話をさせていただきますし、よくあるこれが一人歩きされても困りますので、これからまだまだ協議が進められるということで、留萌市としてというか市場として回収経費が1億8300万、それと本所としては4億6800万というふうに数字としては掴んでおります。でこれに対する負担割合ということになりますし、まあ、当然国、それと漁民、そして各市長ということになると思います。
村山議員。
了解いたしました。で現在ですね、もう両隣町の小平町とも協議が進んでいると思いますが、向こうから提示されているもし負担割合というのが分かっておりましたら、お聞きをしておきたいと思います。
市長。
今までも各いろいろな組合ですとか、その中であった組合というのは、その南部衛生ですとかゴミですとか消防ですとか、いろいろこう負担割合というのが一般的に決められておりますが、ここの施設に関してはやはり漁業者、それと生産ですとか、いろいろそういう視点もあるというふうに聞いてますんで、まだ確定はしてないということで、今私は報告を受けているところです。
村山議員。
わかりました。最後に大項目除雪対策の再質問いたします。今定例会の中でも補正予算が組まれまして、除雪費がまた6000万円、増額ということで追加補正になると思いますが、これについて2017年度の除雪経費が7億円を超える見込みということになっておりますが、この非常に増加しているその要因ですね、雪がただ単に多いというだけではないと思いますので、その要因と今後の考え方について確認をしておきます。
村山議員に申し上げます。質問2つにまたがっているので、
すいません、
まず要因だけで進めさせてもらいます。
はい、
村山議員、もう一度
2017年度の除雪経費が7億円を超える見込みとなっておりますので、続行しているその要因についてお聞きをいたします。
市長。
除雪経費の本当にこの増加している要因というのは、当然雪の降る積雪地の量の問題ですから、昨年は少なかったことによって減額という形ですけれども、根底になるのは基本的なその公共工事の設計労務単価というのが非常に、毎年上昇しているというのが大きな影響を与えているというふうに私は思っております。
浦山議員。
わかりました。積雪だけではなく労務単価の増による大きな要因だということで理解をいたしました。でそのことを踏まえてですね、自然のこれからの中では非常に雪が多いのか少ないのかというのはほとんど予測がつきません。そういう中で非常にこの予算を立てづらいということも承知しておりますので、その中で市長が考えるこの除雪経費についての今後の考え方について確認をしておきたいと思います。
市長。
経費の問題ですから、経費を抑えるという発言にはならないのかなというふうに思ってます。ただ、コストの問題ですとか、要するに市民サービスに影響が出ない除雪体制というのを維持するためのルール作りというのは私は必要かなというふうに考えているところです。
村山議員。
続いて留萌市も高齢化が非常に進んでおりますので、高齢者の方の除雪、雪捨てというのは非常に過酷なものになっております。福祉に関することになると思いますが、高齢者に対する除雪支援の考え方が何かございましたら確認をしておきます。
市長。
現在、市では高齢者福祉サービスとしてですね、除雪サービス事業を行っております。事業としては、病弱等の理由により当期間の除雪能力の確保が困難な高齢者に対しまして、生活道路の確保と緊急時の安全を確保する目的で行っているところでございます。事業の内容といたしましては、土地の形状にかかわらず前日の夕方から10センチ以上の降雪があった場合、玄関から公共道路または歩道まで90センチ程度の幅で除雪を行い、また屋根の雪などで玄関が塞がった場合には随時対応しているところでございます。平成28年度の実績につきましては、留萌市高齢者事業団への委託が82世帯、地域住民などへの委託が13世帯、合計95世帯の除雪を行っております。今後は、利用対象者の増加も見込まれますが、委託先への割り振りなどにより対応は可能となっておりますので、高齢者の皆様が住み慣れた地域で自立した生活を営むことができるよう、引き続きサービスの周知に努めてまいりたいと考えております。
村山議員。
高齢者事業団が行っている事業について理解をいたしました。最後によくこれまでにお話をされた中では、コミュニティ除雪という言葉がございまして、先ほど市長の答弁の中でも町内会とのルール作りに今後奔走していきたいという旨がありましたので、これも含めてですね、私は高齢者事業団の事業として推進するということではなく、やはり留萌市全体として町内会のルール作りも含めてですね、 コミュニティ除雪の推進というのが非常に今後大切になってくると思いますので、これについてご答弁をいただいて質問を終了したいと思います。
市長。
私も何とかこのコミュニティ除雪というのを確立したいというふうに願っているものです。やはり地域で、この空き地の提供などをいただきながらですね、地域の皆さんがみんなでそこの地域全体の雪を堆積していくという、当面ですね、モデル地区などを選定したりですね、またすでにやっていらっしゃる地域もあるふうにお伺いしましたので、そういうのをさまざま研究させていただいてですね、なんとか確立はしたいというふうに考えているところでございます。以上です。
以上で14番村山議員の質問を終わります。